はい。どうも皆さん、こんにちは。メンタルコーチ、カズマです。ということで、本日のテーマは、サボってしまうあなたが、モチベーションを復活させる方法について、話していきたいと思います。で、今回は、特にこう、個人事業主だったり、こう、今何か目標に向かって頑張っている方向けの音声になります。で、まあ、フリーランスにこう、なったりとか、副業をこう、始めたりすると、時間の使い方とか、こう行動量っていうのをね、最初はたくさんやんなきゃいけないと思うんですよ。で、分かっているんだけど、どうしてもこうやる気が出ないとか、サボってしまったり、めんどくさいなと思って、なんかこうリスケで先延ばしにしちゃうみたいな、そういうことであるじゃないですか。で、僕自身もこの時間の使い方みたいなところでめちゃくちゃ悩んでいて、で、ここ数年ですね、もう特にこう行動自体が安定してきて、こう大幅にこう落ち込むとか、行動がストップしてしまうみたいなことが本当になくなっていったんですよね。もう開業当時はもう止まってばっかだったんですけど、実際に僕が今やっていること、そしてそれをなぜやっているのかについてちょっと今回はぶっちゃけちゃおうかなと思ってます。まず前提として大事になってくる考え方は、自分の感情という部分をすごく大切にした、時間設計をしてください。まあ、どういうことなのかというと、例えば今あなたのこう達成したい売り上げがあります。で、達成したい売り上げを達成するためには、なんかめちゃくちゃやんなきゃいけないと思っていると思うんですけど、まず一つ、行動する日と計画を立てる日、ここをまず使い分けてほしいなというふうに思います。なので、一週間に一回は行動をストップさせて、考えるという日を固定してみてください。例えば僕の場合だと水曜日がそういう風な考えとかこう予定を基本的に入れないようにしています。なので人とこう話すみたいなのはなくて、今業務提携している方だったりとか、こう仕事上のこうミーティングみたいなところですね、そういう業務を行う日にしています。なのでその日に1週間の振り返りを行ったりとか、自分が知りたかったこう情報収集とか動画とかコンテンツをそこで見たりとか、インプットをしたりとか、あとは、計画ですね。自分の事業の進捗度だったり、これからどういうふうな施策を打っていくのかっていうのを明確に洗い出しを行うみたいのを基本的にこの水曜日に行います。逆に言えば他の日にそういうことは基本的に考えないです。なので今日一生懸命生きるが、週6日間あって、一日はそういうふうな考えるという時間ですね。うん。で、僕はこれを導入してめちゃくちゃ良くなりました。これなぜなのかというと、感情の復活がその水曜日にできるんですよ。僕こう人と話すのはすごい好きなんですけど、それと同時に一人の時間っていうのはすごい大切なんですよね。そこでエネルギーが回復するというか、こう、で、以前はこう、売り上げをもっと上げるためにとか、お客様のこの満足度を上げるために、こうもう休みなくやってたんですよ。で、休むことがすごく罪悪感に感じていたし、こう休んではいけない、他の人は動いてるんだみたいな、こうケツ叩いてめちゃくちゃやってたんですけど、じゃあ何が起こるかというと、1ヶ月2ヶ月を走れるんですよ。ただどっかでガス欠を起こして1週間何もしないみたいな、もうめちゃくちゃメンタル落ちちゃうみたいなこと頻発したんですよ。あとは風邪をひいてしまうとか、こう体調のコントロールみたいなのが本当にペタクソになっちゃって、逆に最近はこうこれから話す内容を実践して体調もねあんまり崩さなくなりました。こう、ですね、今年入って特にその健康面に意識を向けてるので、だいぶ体調で結局風邪をひいて1週間休むとかそういうことの方が、こう結局トータル的な行動量で見たらその1週間休んで他の日を 80% の稼働率をするよりかは、全部50点で休みなく動いていった方がトータル的なポイントは高いんですよ。なのでこのマイナスを減らすという意味でも、一日こう息抜きというか、その日は計画を立てる日、インプットだったり自分がしたかったことを実践する日みたいなのを導入して、そこで回復していくっていうのがまずおすすめの一つ目です。これをぜひカレンダーで固定して入れるといいです。なんかこう、水曜日は必ずそうみたいな。で、他の日に予定を入れていくっていうのが、これをぶらさないのがまず大事です。で、二つ目なんですけど、移動をするということです。これ結構みんな、やらないんですけど、 僕、例えば月に1回東京に出張に行ったりとか、大阪に行ったりとか、こう、どこかしらに移動するようにしてるんですよ。で、それは僕が20歳の時ですね。19、20歳の時に初めてこう50万円のコミュニティに入って、コーチング受けた時に、移動はめちゃくちゃ大事だから移動した方がいいって言われたんですよ。で、なぜ移動するのが大事かというと、まずは、全てがすごく新鮮だからです。海外に行ったことある方だとわかると思うんですけど、もう歩いてるだけで楽しいんですよ。もう、こんな建物あるんだとか、日本にない街並みとか、もうこの地面とか、匂いとか、全部が五感がこう、刺激されるので、経験値がめちゃくちゃ増えます。同じことの繰り返しだと飽きちゃいますよね。会社にこう、週5働かれて、同じような業務をずっとやってると、こう楽しさはなくなってしまいますよね。最初はこう覚えるっていうことが必死だったけど、慣れてしまうともう慣れてしまうっていうのがあるんで、その鮮度の担保として月に1回こう移動するとか、いつもとこう出会わないような場所に行く。例えば、何かこう東京のなんかイベントがあるからそこに誘われたら行くとか、そういうのを、昔からやってました。なんで、もちろん交通費がちょっとかかるんで、新幹線じゃなくてバスで行ったらいいし、こうお金ない時はヒッチハイクしたりしてたんで、とにかく移動するっていうのがすごく大事です。で、新しい経験とか、新しい思い出、要は1ヶ月見た時に、先月と変わらなかったでは、やっぱ飽きちゃうんですよね。人生のこう、やっぱ楽しさって、未知のことを体験するとか、こうワクワクするようなことをすることじゃないですか。なので、こう感情を満たしていくというアクションで移動するっていうのがめちゃくちゃおすすめです。これなんなら、このなんか物を買うとかよりも全然いいと思います。こう、もちろんなんかお気に入りのカバンを買うとかのいいと思うんですけど、経験を積むとかけがえのない財産になるんですよ。それは誰も奪えないし、思い出になったりするんで、ぜひね、移動するみたいのはすっごくおすすめしてます。で、三つ目に関して言うと、月に一回新しい挑戦をしてください。この新しい挑戦って何なのかっていうと、今まで自分がこう避けてきたこととかですね。例えば、今後、今月で言うとオンラインセミナーを2回行ってるんですよね。それはコーチング以外の授業だったりするんですけど、なので今後、それもめちゃくちゃ緊張してたんですよ。もう初めての体験でバックンバックンしてて、もうなんか前日から考えちゃうみたいな。もう未知の体験すぎて、要はコンフォートゾーンがこうずれるんですよ。要は何が起こるかわからないっていうことでめちゃくちゃ不安を感じていて。で、結果的に終わってしまえばめっちゃ楽しかっただったんですよ。僕をセミナーやってみて。なので今年、コーチングの方でも、一般で募集するかわかんないですけど、クライアントの方限定とか、こう、僕のコーチングセッションを受けた方限定とかになってしまうかもしれないんですけど、オンラインセミナーを定期的にこうやっていこうかなと思っております。で、クライアントの方とももう話してるんですけど、年末とかには、オフラインのイベントとかで、みんながこう交流できる場とか、そういうのもやっていこうと思ってます。今まで僕、いろんな企画してきましたけど、この一般募集をしたことがあまりないので、ちょっとこれは僕の挑戦としてやるんで、ぜひ、すごくいい時間になれるように、頑張るので、ぜひ、楽しみにしていてください。で、そんな感じで新しい挑戦をしてみてください。今までやったことないこと。例えば今あなたの授業でこうずっと継続してやっていることと全然関係ないことでもいいです。例えば僕がさっき言ったみたいにオンラインセミナーを開くとか、オフラインセミナーを開くとか、例えば発信活動を始めるとか、全然違う媒体の発信活動を始めるとか。何でもいいです。とにかく新しいことを挑戦して、そこに飛び込んでみてください。そうすると、とんでもない経験値が手に入ります。僕はその、一つの経験だけですごく学びが多くなりました。なので、他の方のオンラインセミナーで勉強させてもらうときも、いろんな視点が自分がする前よりも増えました。だから、ぜひね、新しいものをやってみてください。例えば、今、なんか自分でこうビジネスを起こして、ネットでなんかやっていきたいとか、なんかやってみたいって思っている方で、なかなかできてない人は、とりあえず何でもいいので始めてみてください。で、100円でいいです。100円でいいので、こう、時給ではなくて、本当に直接、人からいただくという体験をまだされてない方がいらっしゃいましたら、マジでおすすめです。僕は、一番最初に、 ノートっていうプラットフォームで、夢を叶えるぞチャレンジっていうのを、21歳とかですね、始めました。で、その発信で、サポート機能みたいのがあってね、それで、全然知らない方、こう、ノートで発信活動されている方から、いつも見てますみたいな、毎日更新頑張ってくださいみたいな、こう、応援してますみたいな感じでサポート100円いただいたんですよ。見ず知らずの人からです。で、もうびっくりしすぎて、それが僕の中で、本当にこう、今でも一番嬉しい経験です。こうお金ということに対して。うん。本当にその最初の一歩が、すごく怖かったんですよ。だけど、その経験を通じて、すごく喜びとか感謝のこう循環なんだなと思って、お金をこういただくという経験だったり、お金を使うということが楽しくなりました。なので、もしやってない方は挑戦してみてください。例えば何でもいいです、本当に。自分がなんかやった方がいいなと思ってること。例えば簿記とか、フリーランスだったらこう税務系のことですね。関連の勉強を始めるとか。とか、まあおすすめは、こう自分の事業につながるようなことだといいです。なんかイベントごとやるとか。何でもいいです。とにかく自分の新しい経験とか挑戦をしてみてください。それが、全然違うところでレバレッジがかかるので、ぜひ楽しんでみてください。最終的にこうまとめるんですけど、すべて今回話した内容は感情がすごく大事になっていきます。自分をこう大切にするとか、東京とかこう移動するというのは、感情的にこう鮮度が上がります。同じことを繰り返すと飽きてしまうし、淡々とやることも難しいんですよね。だから、こう人生という視点で考えたときに、楽しむとかワクワクっていうのを大事にしてみてください。これは事業に一見関係ないようなことだけど、どこかで点と点が線になることもあります。もしその経験ないでって思う方は、YouTube でこうスティーブ・ジョブズ、大学スピーチみたいなのを調べてみてください。ハーバードかなでこう話されてるやつで点と点がこう結んで、こう事業につながったってエピソードがあるんで、もし興味ある方は聞いてみてください。そんな感じで感情がめちゃくちゃ大事です。で、今ちょっと動けないなとか、こう、今回の音声聞いてもなかなか難しいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。とか、具体的にどういう行動したらいいかわからない。自分に何が合うかわからないっていうところで、こう、止まってしまっている方は、公式 LINE、概要欄、コメント欄にある公式 LINE から、一度、行動力改善セッションというのをもし受けてほしいなというふうに思います。今、あなたがなぜ動けないのかっていう根本的な原因と向き合わないことには、なかなかこう人生って変わっていかないです。で、特に事業っていうのは、こう時間という資産がすごい大事になっていきます。一週間何も動かないで生産性がゼロだったら、めちゃくちゃ機会損失するので、個人事業で今悩んでいる方は、早めな意思決定をして、そこからボトルネックを見つけて、その改善案まで、ロードマップを一緒に探していくので、まあ、興味のある方は、公式 LINE から、見てほしいなというふうに思います。ということで本日の音声はこれで以上になります。ではまた。